ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーゴー BYT 77.6 FM ドラムCD 77.6。
3月20日ですね、火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートです。さあ、お相手は歌う行政書士の神川雅史と、今日いつものアシスタントのまこちゃんがお休みです。急遽臨時アシスタントは
アッキーです。
はい、アッキーに来ていただいております。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からメッセージ、ご意見ご要望など、どんなことでも構いませんので、 E メールレディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールアドレスは、
はい、メールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm でお待ちしております。
はい、お待ちしております。
待ってます、
はい、レディオ TYT のホームページはですね 776FM と検索していただきまして、はい、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメッセージを送信できますので、ご利用していただければと思います。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リッスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。私今映ってますか？今ゲストさん今日お呼びしてますからね、あの映像の方切り替えますけど、はい、スタジオは新札幌サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後までお付き合いください。はい、メッセージお待ちしております。アドレスは、
はい、アドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。
はい、メッセージお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、さあ3月も、もう悲願も入ってね、
明日ですね、
まあ中日はね、もう悲願はもう入ってますからね、
はい、18日から、
はい、ですから行く人は行くんですよ、お悲願にお参り
で北海道はねスコップ持っていかないと、
うん、そう、それでねその硬いスコップ持って行って、はい、こう 雪をね描いてると石をこう欠かしてしまったりね。だから本当だったらね、はい、やはりあの 雪の影響がなくお参りできるのはゴールデンウィーク明けですから、だいたい山の上にあるじゃないですか、はい、雪の多いところにお墓って。なので
うちもそうです、だいたいゴールデンウィーク頃、
うん、そうですね、ゴールデンウィーク頃がいいんですよね、はい、で お盆になると混むでしょだから本当は一番いいのは秋のお彼岸にね、じっくりゆっくりお掃除してお参りして、でまた冬支度をして帰ってくると、はい、そうですね、もうお彼岸明日、そういえば春分の日なんですね。
あっという間ですね、今年も4分の1、
うん、もう4分の1が終わろうとしてるの、
はい、
いや本当に早いですね。
あったかいかと思ったらさっき吹雪いてましたけど
いやもうこれをもう少し繰り返してですね、
今日は小学校の卒業式なんですよ。
寒い卒業式ですわさっきマイナス2度でしたもん。
そうですそうです、うん、
そっか今日は小学校か、したらもう中学も高校も大学も
終わりですね、
もう終わって小学校ですね今日の、はい、卒業式、はい、まあお別れがあってまた新しい出会いがあってね、そういう新年度も来て、はい、どうですか、ラジオのお聞きの皆様はどのようにお過ごしになられているでしょうか
春になるとなんか新しいことがしたくなったりとか、
はい、
ワクワクしますけど。
ああそうなの、
はい、
はい、そうですよね、はい、私はねどうしても4月の末ぐらいから来る花粉
花粉ダメですか、
ダメ、熱出ちゃうもん、
あららら弱いですね、
もう最近もう少しずつ目が痒くなり始めてますからね、でひどいですよ、あの本当にひどい時は咳込んで目が覚めて朝からもう家にいるのに寝室にいるのに、
はい、
でその日はもう微熱が出てしまう。
でも家の中が一番汚いって言ってますか。
ああ、そうかもね、うん、家の中からもう目が痒い。
うわ、
はい、まあ、私の話はね、うん、
今日のゲストさんを
そう ご紹介しないと、
はい
はい、それでは今日の、ね、スペシャルゲストさんをご紹介させていただきたいと思います。まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい、皆様こんにちは、ファイナンシャルプランナーの荒木美希と申します。ですね、ラジオ出演初めてですので、なんか今日はとっても緊張してカチカチになってます
大丈夫です、
ありがとうございますあのファイナンシャルプランナーの仕事をして10年目になります。で、私はモットーとしては、あの本当にお客様に寄り添いながら愛を届けるプランナーとしてをモットーに頑張っております。今日はあのお金にまつわることをあのちょっと噛み砕いて、あの皆様にお伝えできたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日のゲストさんはですね、ファイナンシャルプランナーの荒木美希さんですね。はい、よろしくお願いいたします。
もう
大切な大切なお金の話ですから、はい、そしてできることならね、お金を増やしたい、節税したい、うん、そういうお話をね、聞かせていただけるということで今日お越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、ファイナンシャルプランナーっていうのはまずどのようなお仕事なんでしょうかね。
そうですね、まあ、皆様お一人お一人人生の夢やあの目的とか目標などあると思うんですけれども、そういったお一人お一人のあの、まあ、そういう夢や目標に向かって総合的に、ですね、それを現実に導く方法をあの資産計画などを立てて、例えば金融ですとかあの税ですとか不動産ですとか、そういうようなものをあの必要なものを必要なその方に必要なものをこうなんていうんですか、情報を集めながら分析してお伝えしていくという仕事だと思います。
はあ、なるほどですね。
必要ですね。
いや、必要なんです。ね、はい、やっぱり家計のことだとか、
そうですね。
なんか節約できる部分ってね、きっとねあるんですよ。やっぱりそういうことをプロにこうご相談する、はい、できる ですよね、きっとファイナンシャルプランナーさんって、
はい、そうですね、あの家計の管理は もちろんそうですけれども、例えばあのお子様の教育資金ですとか、あとまあ老後の生活設計ですとか資産運用ですとか、あと相続ですとか贈与ですね、あと今一番すごく日本はあの長生きの国ですので、うん、はい、長寿の国ですので、やはり介護なんていうのも今後のやはりとても大切な、考えてはいかなくてはいけないことだと思っております。
そうですね、本当に長寿の国でございまして、はい、日本はね、で私は特に私の仕事も就活ですから、これから本当に超超超高齢化社会にもうまっしぐらです、はいはい、ですから2025年にはうーんと団塊の世代の方が
そうですね、
後期高齢者、はい、75歳以上になってしまうと、
はい、
ですからいや本当に心配してます。例えば今自分でのビジネスがね、果たしてそういう時代になった時に本当に成り立っていくのかどうかとか、はいはい、で老後の問題、老後の心配、お金の心配、はい、そういうねやっぱりご相談 をね乗っていただける方がやっぱりそばにいると大変助かりますよね。もちろん、私たちはその例えば老後に蓄えたお金をしっかりお守りする、もし万一認知症等を発症した場合なんかはね、はい、特にせっかくファイナンシャルプランナーの先生にご相談して老後のために蓄えたお金をなくすようなねことにならないような、まあ、備え、これも就活の一つであると私は考えているんですよね、
はい、そうですね、本当にそうですね、
荒木さんどうですか、就活イメージ的にはどうでしょう。
そうですね、あのまだ私たちのこう母親 あの親の世代が本当に就活っていうようなことを考えている世代ではないかと思うんですけれども、あの少しでも早い時期にねそういうことをまだ遠い未来ではあるとは思うんですけれども、はい、まあ、少しずつ考えていく準備をしていくっていうことがとても大切なんじゃないかなって、そちらの方に目を意識を向けるっていうことがやはり大切だなとは感じてます。
うん、そうですね、なかなかそのやはり死と向き合うっていうかねことに対してはやっぱりまだまだ少し抵抗があって、ただ大切なことなんだろうなっていうことはね皆さん分かっていただいてるんです。でじゃあ何から始めればいいのとかで、もちろんその家族団らんな時間でもやはりそういう葬儀の話だとか相続の話だとかをね切り出すとね、子供たちから財産狙ってるのかとかね早く死ねっていうことなのかと、はい、だからですから逆にそういうご相談もあるわけですよ、どういうふうにこう切り出していけばいいのか、ですけどもやっぱり家族に負担をかけさせない、あの面倒なことにね、ことにならないようにある程度のことはやっぱり整理をしてほしいんですよ。保険もそうですけど、どういう財産があってどういう保険に入っていて
なかなかわからないんですよね、
うん、そこは最低限こう整理をしてね、うん、置いていただいて、でそれから、まあ、うん、老後のねその蓄えをこうしっかり守っていく、
はい
はい、そういうところもねご相談できるかと思うんです。
はい、
はい、では一曲挟みまして、続きのねお話をお聞きしたいと思います。
はい、
一曲目はですね、荒木さんのリクエストで、はい、ゆずの栄光の架け橋です。
いいですね、
はい、大好きですして平らな道
口ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
7-7-5
時刻は2時21分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、今日のアシスタントは、
はい、今日は秋来てます。
はい、秋が来てます。そして今日のスペシャルゲストさんが、
はい、荒木美希と申します。
はい、よろしくお願いいたします。メッセージお待ちしております。はい、メールアドレスは、
はい、メールアドレスは未来アットマーク 776.fm、MIRAI アットマーク 776.fm までです。お待ちしてます。
はい、
メール来てますか？はい、
来てません。さあ、荒木さんにね、
はい、
秋どんどん質問しましょう、
ね。
ま、ファイナルシャルプランナーのまずお仕事のお話をお聞きしましたよね。
そうですね、
はい。で、ま、どんな方がそのご相談に、来られますかっていうか、ご相談多いですか？
そうですね、どんな方ということよりも、やはり人生でやっぱり節目節目ってあるかと思うんですよ。例えば、ね、社会人になりました、結婚しました、はいはい、あとお家を持ちます、ね、子供が生まれました、あとはまあ、子供さんがね手を離れました、あと、まあ、定年退職しました。そういうような節目節目に皆さんご自分の設計人生プランを考える方がやはり多いですね。はい、
ですよね、やっぱりね、うん、あんまり考えてなくて、ね、結婚した時、お家買った時とかね、結構今ねステップ返済で苦労している方がいたりしたり、
うん、
いなかったり、
まあ今は要するに金利がね、
そうですね、
こういう形なので、ですから、まあ、返済してる人にとっては変動金利でももうその上限はあまりないんですよ、はい。ただ資産家の方っていうかね、はい、もっとやっぱり老後のために少し増やしておきたいっていう方にとっては、やっぱりまあいろいろ今商品がもちろん出てますけどもね、はい、どれがいいのかさっぱりわからないと、はい。で、私はまずはその例えば今入っている生命保険等々のその保険関係の見直し、
はい、
うん、あの辺からまずね、でご自身が入られている保険っていうのはどういう契約内容なのか、
はい、結構分かってないですよね。
分かってないでしょ。
そうなんですよね、本当に香川さんおっしゃる通りなんですよね、
はい。
皆さん入られる時にはご自分にこれが合ってると思われて納得されて入られてるんですけれども、ただ保険ってそうそうしょっちゅうしょっちゅうこう確認したりですとか使うものじゃないですので、時間の経過とともにその記憶も薄れてしまって、あれ自分の入ってるのいつまでの保証なんだろうか、掛け金はどうなるんだろうかっていうようなことをご質問させていただいても即答できる方って意外と少ないんですよね。でもきっと皆さん本当に毎月毎月ね、保険料を一生懸命お仕事されたお給料の中からお支払いになられる大切なお買い物だと思うんですよね。本当に一生かけてお支払いするようなお買い物にもかかわらず、こう分かってないと言いますか、内容を把握されてない方がすごく多いので、その辺のところから皆さんご自分の持ち物をもう一度ちょっと確認作業をしてみませんかということで、確認作業から始めることが多いですね、私の場合は。
まあ、保険に限らずですね、例えばその収入支出、
はい、
要するに家計簿をね、
バランスシートですか、
その辺をねやっぱりご相談したいんですよ、ね、っていうか私のご契約者様もね、やっぱり、
はい、
年金収入はとにかく年金しかないわけですから、
はい、
もうそれ以上のものはありません、はい、あともうわずかの預貯金ですと、はい、でやはり足が出てしまうんです、
はい、
どうしても、
はい、
こう預金を切り崩して生活するです、
はい、
安いその 老人ホームに入られてるんですけどもね、はい、ですからやはり一度その資質の方をちょっと見直しましょうと、
はい
はい、でやっぱり出てくるんですよね。保険だとやっぱり高いなと思ったのは保険料、はい、それと携帯ですね、
はい
はい、あとやっぱり外出が好きなのでやっぱり外食をこうされているときにかかる、はいはい、お金ですよね。
交際費ですね、
うん、交際費ね、
とか食品とか、
うんうん、だからその辺をね一度少し見直しましょうと。そして保険に関してはねやっぱりこうプロの方にファイナンシャルプランナーの先生にご相談しながら、あとやはりまあその他の部分でもねなんか節約できる部分はないのかどうかっていうところを、ご相談しませんかって言ってきたんですけどもね、はい、
でも増やす方はどうですかね。
ですからまあ増やす方、まあ、
お年寄りの、ね、結果で、ね、うん、もうご高齢になってくると増やすっていうのもね、また変なものに ね騙されちゃってもちょっと怖いので、あれなんですけど、はい、私たちというかはね若い世代から、やっぱり今はね少しでもあの
マイナス金利、日本は、ね、そうですね、マイナス金利ですのでほぼほぼ、ね、タンス預金してるのと変わらないような感じですので、そこをうまく例えば外貨などを取り入れながら、あのこう分散しながらお金の寿命を伸ばしていくっていうような方法も保険でもちろんできますので、その辺のお話なども、まあ、ご相談に乗ることがすごく多いですね、
はい、今ね保険もね外貨で買うことができる
そうですね、
いうので どっちがいいのかななんてね思いながら、
そんなにリスクは、まあ、全くないわけではないですけれども、はい、為替というものがありますが、ただあの保険という商品はあの必ずお約束されてる数字がありますので、その辺は投資とは違いますので、外貨などをご利用されながら保険の、あのお金の寿命を伸ばすという方法もありかなとは思いますね、はい、
うん、そうですね、はい、で荒木さんは親子で学ぶお金の教室だとか今言ったね外貨活用で介護年金などのね、はい、そういうご相談出前セミナーもやられているということで、
セミナーもやらせていただいておりまして、はい、あのやはり日本ってどうしてもあのお金のことを口にするのってちょっとこう、ね、あまり、うん、
ためらいますよ
ねっていうようなこう、ね、なんていうの民族性とかがある、うん、あるんですけれども、やっぱりでもお金のことってすごく大切なことで、小さい時からそのお金の使い方ですとかそういうものをこう楽しみながらこう覚えていただいて、金銭感覚をしっかり持っていただくなんていうようなことで、あのお小遣いセミナーなんていうのもしておりますので、そういうセミナーをまあ活用されながら、まあ、ご家庭のお金のことですとか保証のことなどの参考にしていただければなと思います。
そうですね、ご自身、ご自分やご家族を守るものであること、
そうですね、
はい、はいはい、で、保険の活用法としては、まあ、保険を使ってね将来の当然貯蓄もできますし、
はい、
相続の対策にもなるというところですね、
はい、節税になりますよね、
はい、そうですね、もちろんあの節税にもなりますし、あとはあのそのお客様にとってどれだけあのお客様にとって入り口があるか、一旦、まあ、例えば保険ですと保険会社さんにお預けになったお金がご自分たちに例えば亡くなった時だけしか受け取れないとか、そういうことではなくって、やはり、まあ、生きるためにお金の ねかかる時代ですので、ご自分たちの目の前に、まあ、いろいろな問題が起きた時はもちろん受け取れますけれども、問題が起きなくってもお元気で長生きされた時にもちゃんとこうご自分たちに戻ってくるような、そんなものがやはりこれからはあの必要なんじゃないかなって思いますね。
やっぱり老後ね、年金収入もう100歳時代でしょ。
そうです、はい、
で、まあ、100歳まで本当に生きる方っていうのは まだ少ないですけど、はい、実際
でも健康寿命ね伸びてきてますよね、
うん、計算してみると ね月々だいたいどれぐらいかかっていくのか、そうすると将来例えば20年、65歳の人があと20年、うん、あの生活できるとして、 どれぐらいかかるのかって計算していくと すごい額なんですよ。でその間にやっぱり例えば一戸建てだと大修繕とかね、はい、そういうお金も当然かかって、はい、イレギュラーな、ね、お金もかかってくるでしょうし、ですからやっぱりその辺はしっかりね考えて、うん、でやっぱりご相談ですわ、自分で考えてもねなかなか増えませんので ねやっぱりプロの方に相談して
そうですね、そういうことをご相談いただきながら、ね、本当にいろいろヒアリングさせていただいて、お客様からよくお話をお聞きして、はい、そのご家庭ご家庭に合ったこうプランニングっていうのをさせていただくのが、うん、私たちの仕事ですので、うん、お客様とともに、私たちだけが考えるんではなくって、うん、お客様とともにこう将来を考えていくということですよね、
はい、
見直す機会になりますよね、
そうですね、
というかね、人生設計
を、はい、ありがとうございます。ここでまた一曲お聞きいただいてお話の続きをお聞きしたいと思います。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスはどうでしょう。
はい、アドレスは未来アットマーク 776.fm MIRAI アットマーク 776.fm までです。皆様のメールお待ちしております、
はい、メールお待ちしております。さあ次の曲はですね、
はい、
こちらも荒木さんのリクエストでございまして、グリーンで奇跡
いいです
ね、はい、
いつまでも君の横で笑う。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時37分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、今日のアシスタントは
アキです。
はい、そして今日のゲストさんが、
はい、荒木美希です。
はい、ファイナンシャルプランナーの荒木美希さんに今日はお越しいただいて、お金の話ね、皆さん、荒、はい、木さんにまず家計診断からしていただきましょう。うん、はい。で、私が今気になっているのがですね、あの最近話題のニーサとイデコと言うんでしょうか。
はい、イデコですね。
イデコ、はい、がちょっと気になっているんですが、これはどういったものなんでしょうか。
はい、ですね、まあイデコというのが確定拠出年金というものなんですけれども、
はい、
あの今ですね、これだけマイナス金利の時代ですので、お金が増えていくっていうことはちょっと難しい時代でして、あの それをもとにですね、あのできればその税金かかる税金を非課税にしますよ、お金増えた部分のついた税金を非課税にしますよというような観点から作られたのではないかなと思うんですよね。ある一定の期間、まあ、NISA ですと毎年120万円までは非課税ですよっていうものが最大5年間続けていけますよ。イデコですと、まあ、それも課税の部分が非課税の部分がありますよっていうような部分で、所得税がそう控除されますよというような部分で、そういう部分はあのサラリーマンの方など、まあ昨年から公務員の方もご利用できるようになりましたので、意外と皆さん敏感にその辺はあのいろいろリサーチされて、最近はとっても皆さん始められてる方が多いですね。はい、はい、
まあ、まず金融機関に専用口座を作って、
そうですね、
で老後の資金を作るためのものを、
はい、
で毎月お金を積み立てて、
そうです、
はい、その、まあ、積み立てる額っていうのが、
はい、
公務員だとか会社員だとか、はい、その自営業の方とは
ちょっと枠が
違うんですよね。枠があるんですよね。
あります、はい、
もう限度額があるんです、毎月積み立てられる額、
はい、
でその全額が要するに所得税の控除に、
そうですね、
はい、してくれると、はい、そして60歳になったら年金の形、もしくは一時金でこう受け取っていけるっていうのが、まあイデコ、
はい、
イデコ、
イデコ、ちょっと発音が、
はい、
イデコって、
IDECO ですね。
そうですね、はい、
でニーサっていうのは、
はい、
まあ、これはまあ少額投資非課税制度、要するにあの投資するんです、 株や投資信託にね、はい、その投資した額が要するに、控除される、はい、所得税から控除されるっていうところですね、はい、で120万まででしたら、はい、いわ、まあ、控除されるのと、あと例えば100万で株を買って150万になったら50万利益が出るじゃないですか、
うん、
本来50万には税金がかかります、
はい、
だけどその50万は利益が、あ、その税金がかからないのがニーサなんですよね。
はい、そうです、そうです、
はいはい、
それが最大5年間ですね、
はいはい、最大5年間なんですね、はい、ですからこういう形でね、要するに、うん、払う節税ができるっていうことは手元にお金が残るっていうことですからね、
はい、
そういうところですね、
そういうものなどもいろいろこうご自身でいろいろ金融機関の方に確認されたりですとかされながら、やはり分散されることがやはりいいかと思うんですよね。いろんなタイプのものをこ
う、そうですね、
一つだけにこうまとめるんではなくって、目的別に合わせて、やはりお金というのはお財布としては短期中期長期で使うお金を3つのお財布に分けましょうっていうことが言われてますので、その目的に合ったものを商品別で持つのがいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
はい、
やっぱりリスクがね、一つに まとめるとっていうか、
そうですね、
リスクが大きいのでやっぱり分散しましょうっていうところですね、
はい、どこに行くとできるんですか？ニーサとかイデコとか銀行、
例えば、そうですね、郵便局さんでもやられてますし、保険会社さんでもやられてますし、証券会社さんでもやられてますしっていうような形ですね。
その辺
は近い。はい、
はい、そうですね、金融機関っていうのは
銀行
だけじゃないですからね、
は
い、保険会社も当然金融機関だし、
ね、
証券会社も金融機関ですからね、はいはい、
どこでも扱っている
、はい、扱っているところが多いですよね、はい、ですから少しでもね、老後のためにこちらは投資、ニーザの方は投資ですからね。
そうですね、はい、
で利益が出ればもちろんその利益がまるまるね懐に入ると、税金は取られませんよと。
はい、そうです、
はい、もちろんそういう証券会社にね支払う
手数料はね、もちろんね、
は
い、ありますね、
そうですね、どうですか、アッキー、タンス預金だとか一般の銀行に預けてもねさっぱり増えないので
いい、ね、
やっぱりここはね相談していただいて、
はい、
うん、
あとはね、特に女性はやはり男性よりね、はい、長寿ですし、介護の期間というのもやはり男性より断然長いんですよね。ですので、男性もそうですけれども、女性の方には介護の保障がついたものっていうのは特におすすめ、
ね、それは保険ですか？
そうですね、
そういう介護、
はいはい、介護付きの保険を今出されている保険会社さん結構ありますし、 あとはやっぱり命ってわからないじゃないですか。介護状態であと何年生きるっていうね、先がわからないですので、生きてる間、公的年金のように生きてる間、ずっと受け取れますよなんていう商品もありますので、そういうものを、女性が持たれてると、やはり老後ご安心かなと思います。
はい、
安心なんでしょうかね。
いや
何か持っていればどうなんでしょう。
その安心を
安心
するために、
結局足りない、今日も言ってましたよね、中国にデータが流出したって、年金
日本の、
そう、本当ですか、なんか頼んで、
何を頼んだ
の、業者に頼んでこのデータの打ち込み、
あ、はいはいはい、
そしたらその人たちが、
その
業者が、二度貸しっていうの、二度頼みみたいなので中国の業者に頼んでして、その人たちが結構ね、
怖いです
ね。だからそして国も信じられなくなっちゃう。ねえ、
とんでもないですね。
本当。
はい、
やってましたさっき。怖い怖い。
はい、じゃあ一曲おかけします。メッセージお待ちしております。
はい、メールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm でお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。
はい、
さあ次の曲も荒木さんのリクエストで、レミオロメン3月9日。
季節の真ん中でふと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に、私とあなたで夢を描く。3月の風に想いを乗せて、
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時51分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ DYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、今日のアシスタントが
アッキーです。
はい、今日のスペシャルゲストさんが、
はい、荒木美希です。
はい、もうそろそろねお別れのお時間が迫ってまいりまして、
あっという間ですね。
荒木さん本当に今日はお忙しいところね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に荒木さんから何か告知と何でもよろしいですから、言い残されたことどんどんどうぞ。
はい、はい、ですね、保険のことって皆様、自分の保険ってどうなんだろうって、あ、ちょっと変えようかなとか見直したいなって思われながらも、ついついあそのうちやろうと思いながら、まあ、1年2年あっという間に過ぎてしまうと思うんですよ、はい、で、まあ、そういう方にやはり時間ってこう過ぎてしまいますから、パッと気がついた時にすぐ行動に移していただいて、うん、その経過する時間、やっぱり時間も味方につける、ね、保険ですとかそういうものって、やはり時間が経過することによって、まあ、多少お金も増えていくっていうようなこともありますので、気が疲れた時にはすっとどなたかの、まあその金融機関の方ですとか、そういう方にご相談されたり、まあ、私たちファイナンシャルプランナーに相談されたりして、何かこう手を打つ行動を取っていただければと思います。で、はい、少しでも時間を味方につけて、先々とご安心、何かあった時もご安心、老後もご安心なご自分の人生設計を立てていただければと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。もし荒木さんに何か相談したい方がもしいらっしゃったらどうすればいいでしょう。私からご連絡すればいいですか。
神川さんの方にご連絡していただければと思いますので。
そうですね、はい、わかりました。もしね、荒木さんに、まず家計診断からちょっとお願いしたいとかね。
そうですね、どんなことでも構いませんので、
やっぱり保険の見直しだとか、
はい、
ですから私たち就活のお話させていただくときもそこは必ず入ってくるんですよ。まず自分の財産見直してと。でその中には当然保険もあるでしょうと、はい、で自分の財産がどれぐらいあって、でそう、もし自分に万が一のことがあったら相続人は誰なのか、はい、でそうすると、まあ、相続人 の、 その整理と、まあ、財産の整理って言いますか、相続税がかかってくるでしたらね、やっぱり税対策した方がいいですしね、はい、そういうような、ご相談もね受けたまわっておりますので、はい、ぜひ、私の方にご連絡いただければ、荒木さんにねおつなぎいたしますので、はい、ぜひご連絡いただければと思います。で私の方から3月31日ですね、はい、3月31日の土曜日、はい、13時から16時、
はい、
はい、須藤石材の相談会第2回なんですけど、はい、リタイアメントマップ、
はい
はい、リタイアメントライフを安心して楽しむための情報を分かりやすくお伝えします。どんな内容かというと、お金のこと、今ねお話しいただいたお金のこと、相続のこと、介護のこと、安心を得るためにはどんなことが必要かっていうセミナーを、セミナー&相談会ですね、3月31日土曜日です。
場所はど
ちらですか。はい、場所は須藤石材株式会社札幌支店、札幌市西区24軒2条4丁目 6-23 です。24軒駅から徒歩2分ですね、はいはい、でお問い合わせ先が 須藤石材さんで0120-05-3333 0120-05-3333です。はい、あまり、大勢ではなくて少人数なの で、お早めにご予約いただいて、
は
い、
定員ありですね。
で私ともう一人もの方もファイナルシャルプランナーの、
ね、当日私の方もお手伝いさせていただきます。
アラクさんも、ね、はい、来ていただけるっていうので、はい、
ぜひお待ちしておりますので、
はい、ぜひお待ちしております。はい、ありがとうございます。あ、メール一件お預かりしております。ありがとうございます。ラジオネームいかしくアットマークのり弁さん、はい、ありがとうございます。数年前からうちの会社は確定拠出年金になりましたが、ほう、配分変更やスイッチングをしてないのですが、やっぱりこまめに貯した方が良いですか？って。
どうですか？そうですね、貯すってこう変えるかどうかっていうことは、まあ、先の話で、とりあえずその確認はされた方がいいと思いますね。で、必要に応じてこう変えていく、皆さんこう見直す見直すっておっしゃっても見直さなくてもいい方も中にはいらっしゃるんですよ。見直すことがいいことではなくって、本当にそれを確認してご自分たちの目的に合ってるかどうかっていうのをしっかり、はい、こう確認されることが一番大事だと思うんですよね。逆にこう、ね、いじったりすることでまたちょっと損をしてしまったりっていうこともありますので、まあ、確認は必要だと思います。でその後にどうすればいいのかっていう方向性を、考えればいいかと思います。
アラクさんは法人の方もですね、
はい、そうですね、はい、法人さんの経営者の方の保証ですとか、はい、あと、まあ、退職金制度ですよね、あと福利厚生などの方も、はい、やらせていただいておりますので、
はい、
はい
はい、そういうことです。いかちくアットマークのり弁さん、ありがとうございます。確定拠出年金に なったんですね、
はい、
なるほどですね。はい、さあそろそろ番組終了のお時間となりました。最後に曲をおかけしながらお別れしましょう。
この街は色とりどりで、朝も夜もないみたいだ。カーテンの向こう急かすように日付を変えてゆく。真夜中ギターを弾いている。今も懐かしいメロディーに音は生まれ消える。
番組終了のお時間となりました。最後は瀬川彩香の声をお聞きいただきながらのお別れです。周波数 77.6MHz レディオ TYT-FM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図をお送りしてまいりました。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、今日のアシスタントが
アキです。
はい、そして今日のゲストさんがファイナンシャルプランナーの荒木美希さんでした。荒木さん、お忙しいところありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
この後もレディオ TYT-FM ドラマシティにお付き合いください。メッセージいただいた皆様ありがとうございました。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また火曜日午後2時にお耳にかかります。さよなら。
さよなら。